アニョカザセオ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カザセです、今回もですね、これまでと同様、おなじみのスパスパさんと、かなる映画事変から、ミスターコウキさんと、ドモンキュー太郎さんにお越しいただいて、何を語ろうかというと、おすすめの韓国映画を語ってみようということで、皆さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、ため撮り3本目ということで、皆さん、お疲れかと思うんですけども、実は、この企画を立てたのが1ヶ月以上前ですかね。
おい。
で、その時、新幹線やってたんで、で、ちょっと新幹線やりたいなって思ったんですけど、結構時間経っちゃって、まあ、イップマン撮れたんで、なんか、僕的には達成感があるんですけど、で、イップマンとコンビニウォーズが撮れたんで。でも、ね、僕が言っといて、ね、なんなんですけど、こう、カナンのお二人がもう準備していただいたということで。
いや、なんすか、このハードルは
。どんな作品を紹介してくれるのかなっていうことで。じゃあ、いきますね。じゃあ、僕、最初期、どういう順番って言いましたか
大丈夫ですか大丈夫ですか、
もう僕が一番使いとか。ドモンさんからやるって言ったんでしたっけ
いや、いいっすよ。はい。
じゃあ、ドモンさんからお願いします。
自分の中で一番を紹介してればいいんですかね。
もう、何でも、ね、何でもいいっすよ、もう、本当に。
うん、じゃあ、紹介させてもらうのが。
はい。
ですね、イーチャンドン監督の、
はい。
オアシスです。
オアシス？知らない。
知らない。よかった、被らなかった。
知ってますか？見たことない。
いや、知らない。
いや、見てない。
よかった。
見てないね。
オアシス、どういう話ですか？
これ言う前に、まあ、このイーチャンドン監督は、ペパーミンのキャンディーっていうのを2000年に作ってるんですよね、映画。
あ、なんか聞いたことある。
うん。それもおすすめなんですけど。
うん。
それは今ちょっとアマゾンではプレミア化になっちゃってるんですけど、オアシスプレミア化になってるんですけど、オアシスの方はレンタルできます。で、まあ、まず最初に。
うん、
オアシスとペーパーミントキャンディーの同じ、まあ、キャスティングも主人公もお二人いるんですけど、
うん、
ソル・ギョングとムン・ソリっていう、うん、まあ、ソル・ギョングは男の人で、ムン・ソリっていう人は女性なんですけど、
うん、
ペーパーミントキャンディーでも、まあ、ヒロインとヒーローって、まあ、主人公とヒロインみたいな感じなんですけど、オアシスと同じキャスティングなんですけど、全く内容が違うんですよね、話はね。で、今回はオアシスの話を中心にすれば、
はい。
なんでしょうね。なんで、ちょっとあらすじをあえて言わず、なんでしょう。まあ、脳性麻痺の女の子が、女の人と、
うん、
まあ、前科の3班持ってる人の、男の人が恋に落ちるって話なんですけど、
うん、
これが、もう、まず、ちょっとジャケットの写真を見てほしいんですよね。見れる人は。
うん、なんか、二人で、ちょっと、花火っぽい感じで、二人で並んで座ってますね。
座ってますよね。
ほうほうほう。
このシーンはありません。っていう。
ないんだ。
ないんですけど、このジャケットを見たらもう泣けてくるんですよ。
ないけど意味があるってことですか？
このシーンが見たいんですよ、見てると。このシーンを見るまでが、でも脳性麻痺の女の子はもう本当に喋れないし、介助が必要で、で、主人公もちょっとなんか落ち着いた感じじゃなくて、もうちょっともう、ちょっと頭が弱い感じで、暴力というか、悪的な心を持つ人間なので、ジャケットの写真はもう夢なんで、見てる方が夢なんですけど、まあ、でいろんな弊害があるんですよね。やっぱ前科持ってる人と脳性、まあ、障害持ってる人なので、
障
害もあるし、あとはもう、なんだろう、周りの社会との面もあるし、
うん、
なんだろう、二人はね、もう、それ、周りはうるさく騒ぐけど、二人はもう本当に恋がちょっと落ちてくると、だんだん。
うん、
で、これ見てる中で、上映98分にちょっと奇跡が起こるんですよね。
ほうほう。
98分目に。今までずっとこの映像を見てたのに、98分くらいからちょっと、あれ今までと違う、もう、演技をしてくれるんですよ、お二人が。まあ、一人という、その女性のヒロインの方が、脳性麻痺の女の子の方が、
うん、
あ、ちょっとなんか、一瞬だけちょっと変わるんですよね。
ほうほう。
姿に。 ぐらいの、ちょ、もうあんまりネタバレなんですけど、まあ、そういう映画なんですけど、
うん、
まあ、最後はハッピーエンドといえば、ハッピーエンドではないのかなという、まあ、作品ではあるんですけど、まあ、これね、ネタバレにはなるというか、まあ、まあ、障害持ってても、
うん、
もう、接触したいし、声もしたいし、
うん、
やっぱ、音も、要は、認知はあるので、
うん、
まあ、に要は相手のこともわかるし、ただ自分から喋ることが、喋れるんですよね、会話は。
多少、うん、
ですけど、あの、緊張すると喋れなくなって、その、大事なことを相手に伝えられないことによって誤解が生まれて、ちょっと大きな事件にちょっと発展していくっていう流れもあるんですけど、
うん、
まあ、障害に、なんでしょう、周りがうるさく、とにかくうるさいんですよ。あと、今現代でもちょっとまあ問題にはなってるんですけど、
うん、
まあ、障害の家族を持ってる家庭が、障害者に対しての扱いとかも、
あ、
つながるような話も、
ち
ょその、要は障害者のいる家庭はちょっと国からお金入るけど、そのお金をちゃんと本当に有効活用してるのかっていう部分も取りやすい。
あと、
前科持ってるとどんな扱いを、どんな人生があるかとか、なんでしょうね。
ああ
、まあ、結構長いんですよね。これペーパーミートキャンディも長いんですけど、オアシスも2時間ぐらいはちょっとするので、でも全然あれはある映画かなっていう、ちょっと真面目にちょっと語らせてもらいましたけど、うん、
おお、いきなり、怖いって、
はい、こんな感じでちょっとオアシスはあんまネタバレしたくないんですけど、まあ、いい監督がペーパーミートキャンオアシスだけはちょっと、まあ、見れる人は見てほしいかなというぐらい、うん、
結構ね深そうな内容ですよね。
そうですね、
うん、ペッパー
ミントどっちか悩んだんで、ちょっとイーチャンドン監督でちょっとまとめたペッパーミントキャンディーの話をしていいですか。
はい、どうぞ。
これはあの現代から過去に戻ってくるんですよね、ストーリーが、
うん、
最初は主人公がもう死にたい死にたいって言って死ぬんですよね、
うんうん、
そこから、なんでその人は、その主人公はそうやって死にたいまで思ったのかっていう、40代の、ね、男性が、まあ最初なんですけど、だんだん3、その3日前、3ヶ月前、1年前とかに戻っていくんですよね、ストーリーが。
うん、
まあ、20歳ぐらいに戻って、何があったのかっていうのはわかるんですよね。
うん、
そこまでの歴史。まあ、それが、まあ見てて楽しめるかなと。して、それを、うん、の演技を、この、ソルギョングが一人でやってるんですよね。20歳分を演技してるんですよね。
あ、20歳分。
ですね。20年を。だから大学生な、20歳の青年から40歳の男性まで。で、それを、それ撮影してる時も40歳からもう時系列通りだんだん若返るように撮ってるんですよね。
うん。
俳優って呼ばれるようになったらしいんですけど。
これもドニーエンとは大違いですね。
これも、いいんですよ、これ。ちょっと、アマゾンがちょっとプレミアついちゃってますけど。
ああ、2002年なんですね、これ。
そうですね、日本では2002年で、上映が2000、なんか2000年でしたっけね、あの、向こうで。はい。
ちょっとじゃあ、あれですね、韓国映画ブームよりも前だったりしますかね。
そうなんですよね。ちょっとでも、うん、まあ、日本に来たら2002年なんで、
うん、
まあ、それは本当に、まあ、僕もきっかけ、テレビなんですけど、テレビで、まあ、ペーパーミントキャンディーを恵比寿さんが紹介してたんですよね。
恵比寿さんが。
夜中の深夜の虎の穴という、虎の門か、いう番組で紹介してて見たら、動画までして、僕は韓国映画ここからスタートなんですけど、ちょっと、やっぱ、で、オアシスで、うん、激鎮というか、
ああ、
よかったかなっていう、ちょっと長い、なかなか、このこと喋りましたが。
いやいやいや、さすがに目の付けどころが、
ね。
という感じです。
おお、これは、あれですね、コンビニ坊主、後回しですね。こっち先見ないといけないですね。
なんか、ペパーミントは、ジャケットは見たことあるなと思いました。
うん。
この銃自分に突きつけてる感じの。
うん。これもやっぱり、まあ、時代が、ちゃんと、こっちの方は時代が、ちょっと、ね、そう、ちょうどその時代背景とかを知ってたらもっと楽しめる映画かなと、韓国の当時の。
うーん。
実はそこ関係ないかなっていうので、見やすい し、レンタルもできるっていう部分ではオアシスかなと。まあ今100円でもね、はい。
あ、でもあれですね、韓国映画って大体こう、その当時の社会問題をちゃんと扱ってるっていうか、まあ、日本が特殊なのかもしれないですけど、日本ってあんまり社会問題と度外視した感じの、こう、文脈で映画作るじゃないですか。なんか韓国映画って必ずこう、昔の映画だったとしても、その当時の時代背景を必ず盛り込むなっていうふうに思いますね。じゃあ、ということで、じゃあ、はい、ありがとうございました。オアシス。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやいや、もう全部が終わりそうだよ。じゃあ、ミスター・コウキさん、終わってないですよ。
はい。それでは、僕がおすすめしたい映画は、はい、あの日、兄貴が灯した光。
おぉ、それも見たことないですね。
全然知らないです。
かぶってないですね、皆さん。
かぶってないです。はい、
これ最近新作で、レンタルで借りてきたんですよね、蔦屋さんから。
はい。
で、何借りようかなと。で、かぶらないようにって思ったら、これにしました。で、割と韓国映画って思いの多いじゃないですか。
うん。
見てて、ね、すごく辛くなったりするっていうの、うん、面白いんだけど辛くなったりするっていうのもあるし。うんうん、でもこの映画割と、うん、どっちかというと軽いですね。
うん
うん、韓国映画が苦手な人にこそ見てほしいかなっていう感動できるドラマ映画ですね。で、あらすじなんですけどね、
はい、
ちょっとフィルマークスさんから読ませてもらいますね。柔道国家代表のコ・ドゥヨンは試合中の事故で視力を失ってしまう。それを知った詐欺前科10班の兄コ・ドゥシクは弟を出しにして刑務官の前で涙ながらの名演技を披露し、期限付きの保護者として仮釈放される。15年ぶりの感動の再会のはずが、それまでの憎しみをぶつけ合う二人。そんな中、ドゥヨンは兄が作る食事さえ受け付けず、栄養失調で倒れてしまう。俺に迷惑をかけずに死ねないなら生きるんだな、と非常な言葉をかけるドゥシク。しかし、ある時、ドゥヨンが話した言葉を境に、二人の15年の葛藤はだんだんと溶けていくように見えたのだが、です。
ほ
う。
もう完全にこの兄弟がメインの、
そうですね。登場人物すごく少なくて、本当この兄と弟がまあメインで、で、あと、この、まあ、柔道をやってた弟の方の当時のコーチが女性なんですよね。ですごい、まあ可愛いんですけど、本当あなた柔道やってたのっていうような可愛い女だったんですけど、その人が、その人と、あと、この、なんでしょうね、その、兄弟の家の近くに住む近所の、まあ、チャラいような感じのするお兄ちゃんの4人が、まあ、大体メインで出てくるかな。で、なんでしょうね。何を説明したらいいのかな。まあ、とにかくね、笑って泣けるんですよ。辛くない、見てて。弟の方は視力を失ってるんだけど、まあ、そこにね、兄が弟を出しに、仮釈放して、まあ、家に戻る。でも、父、母はもう死んでいないですから、弟しかいないんですよ、その一軒家に。ただもう、部屋の中とか、家の中もぐっちゃぐちゃなんですよね。で、風呂にも入ってないし、で、兄貴がいやいや、それを、掃除したり、風呂に入れたり、いやいややるんですよ。で、兄貴が吐くセリフが、言っとくけど、俺は介護しに来てるんじゃねえからな。なんですよね。で、そんな兄もね、勝手にね、家を出てったんですよ、実は。
うん、
そっから詐欺でちょっと捕まっていくんだけど、だから弟もちょっと兄のことを恨んでるっていう設定なんだけどね。で、実はこの兄弟、まあ、異母兄弟なんですよ。っていうところなんですけど、まあなんでしょうね、その最初仲悪い兄弟が、徐々にね、仲良くなっていくっていうか、打ち解けていく感じ、まあ、 きっかけもあるんですよね。きっかけもあるんだけど、
うん、
共通のね、敵が見つかったっていうことで、仲良くなっちゃうんですよね、そこで。
うんうんうん、
兄の演技力を弟が取り入れて、弟もちょっと演技力高めていって、
うん、
ちょっとそれで、まあね、兄と仲良くなっていくんだよ、徐々にね。
うん、
でも、柔道はもうね、引退してるんですよ、視力失ってから。
うん、
やりたくないと。でも、さっき言った可愛い女子コーチいるじゃないですか。
うん
うん、その人が、まあ、パラリンピック出てみなよっていうふうに、勧めるんだけど、まあ、弟拒み続けるんですよね。うん、笑い者になるだけだって。
うん。
うん。まあ、そうですね。前半は、こんなようなやりとりが、多いんだけど、ただ、前半の方がギャグがもう多いんですよね。まあ、ギャグ要素今、話した中ではないように感じるじゃないですか。でも、
うん。
うん、でもこの兄が、弟を最初、温泉に連れてくんですよね。風呂入ってなかったから。
うん。
で、そこで赤釣りしたりして、するんだけど、まあ、兄が、弟の、
うん、
まあ、あれを見て、
うん。
まあ、その時、兄、バナナ食べてるんですよね。
うん。
で、弟のあれを見て、なんか、ちょっとびっくりするところとか、
あ、こんなでかくなったのか、お前、みたいな。
そうなんですよね。
うん。
これを、まあ、そのバナナの顔で表現するんですよ。その大きさ。うん。そういうところとか、あと、その後スーツ買いに行くんですよね。弟に。弟用のスーツを買いに行って、うん、そのデパートで、めちゃくちゃヤクザ風の男に、なんか突き飛ばされちゃうんですよ、弟が。
うん。
うん、で、それを見て兄がイラッと来て、まず謝れよとかってなって。で、そこでも、やっぱり兄の演技が始まっちゃって、
うん、
まあそこでもちょっと、まあギャグがあるんですけど、なんて言ったらいいのかな、そういう、なんかね、今言っても伝わんないんですけど、笑う箇所はいっぱいあるんですよね。
まあ、基本、武器は演技なんですね。
武器は
演技。詐欺師だから。
そうなんですよね。兄の演技が武器になってるんですよね。
うん
うん、あと、目見えない失明してる人が、なんか落ちてしまう失敗もギャグにしちゃうと。
ああ、なるほど、なるほど。
あんまりそこに嫌味も感じないし。で、まあ、そのうち弟が、まあ、兄と打ち解け合って、だんだん弟が笑顔を取り戻していく。その最初に、そうですね、この映画で最初に出てくるその弟の笑顔とかが、なんか見ててすごくホッとするっていうか、
うん。
うん、あ、やっと笑ったってなるんですよね、見てて。で、まあ、ネタバレも何もない映画なんですよね、正直。見てたら、この先どうなるなっていうのは読めて、で、実際その通りになっていく映画なんですよ。
じゃあ、どっちかって言ったら、その、やりとりが、自体がもう楽しいみたいな。
あ、そうです、そうです。で、兄は、すごい面白いやつなんだけど、結局、物語の中盤で、なんか、余命3ヶ月で宣告されるんですよね。
マジか。
いきなり。
いきなり来るんですよ。そっからまあ、いきなり、ちょっとだけ重いウェイトをかけられるんですよね。で、それを理由に弟をパラリンピックに無理やり出させる形にして、で、弟にはでもね、その余命3ヶ月はずっと黙ってるんですよ。
ああ、なるほどね。
で、決勝戦まで行くんですよ、パラリンピックに。で、そこで逃げ出したくなったんですよ、弟が急に。
うん。
うん、もうわかりますよね。
うん。
でも、なんかすごく先が読めちゃうんだけど、見てて、その演技とかが、なんか素晴らしいというか、そうですね。特にね、兄だとか、兄の演技をしてる演技とか、はかなり見応えがあるというか、見てもらいたいなと思う。あと、弟の、やっぱり、笑顔を取り戻してからの表情とか、あと目の動きがもう、ほんと失明してる人の目の動きっていうか、で、手探りで何でも物を探したりとか、動いたりする。その演技とかは、もう自分は本物に見えるなっていうか、そこを先生にも見てほしいんですけどね。
はい、
そうですね、なんか韓国映画であんまり重くない映画を見たい、うん、そして笑って涙を流したいっていう方いたら、
うん、
あの日兄貴が灯した光はぜひ見てもらいたい、
そ
ういう映画です。
なんかあの映画 .com とかヤフー映画の、評価めっちゃ高いですね、両方とも4超え、
うん、
はい、
うん
うん、
これ面白そうですね、
うん、
ますますコンビニウォーズがどんどん順位が下がって
くる。コンビニウォーズが遠のきますね、もう
どんどん遠のいていくんですけど、
大丈夫じゃないですか、もう、
うん、絶対こっちの方がいいと思いますね。先に見るの、
まあ、レビューでもね、あのもう少し登場人物のバックグラウンドがあればよかった、パクシメ可愛いけどあんな可愛い柔道の監督いない。
その監督と の, その恋愛的な要素が入ってきたりしないんですか、
うん、そこもね、あのそこもなんか見てる人は見たいなと思うかもしれないけど、
うんうん、
そこはないんですよ実は。
あ、まあ、それよりかはその、うん、やっぱ兄弟の話っていうのがメインになってくる
んですね、うん、兄弟愛っていうかね、そうですね、うん、兄弟愛の方がメインになってて、
うん、
あくまでもコーチはやっぱりコーチなのかなっていうところがあります。
あ、
恋愛に発展したいと、発展するとこも見たいんだけど、まあそこはちょっとっていう感じですね。
なんかアイドル映画として舐めてはいけないってなってるんですけど、うん、この主人公2人もこうアイドル系の
こうちょっと
甘いマスクの感じの
2
人っていう感じなんですか、
うんうん、あの弟の、
ね、
コ・デュヨンっていう人ですか、ね、この人がなんかあのアイドルグループかなんかに入ってる人みたいで、
うん、
うん、だからだと思うんですよね。
うん、
うん、かなり女性の女性受けしそうなあの、うん、顔の持ち主ですね。
じゃあ向こうとしては基本こうアイドル映画としてやってんのかもしれないですね。
かもしれないです。
うん、
でもそうだと思ってみると、
うん、
あの怪我しますねこれは。
おお、兄貴がいればもう一度笑える気がする。
うん、
はい。あの最後に、
はい、
最後にね、その柔道結局優勝するんですよね。
うん、
パラリンピックで。
うん。
ちょっといいの？
え？
ああ、そうなんだ。
うん。その時にまあある一言叫ぶんだけど、そこでちょっと涙やっぱり流れますね。
ああ。
うん。
涙がする確率 90%。
じゃあ
ぜひ見てください、
はいはい、
これ見てみます、
見てみます、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
じゃあスパスパさんどうでしょうか、はい、被ってないでしょうか、
僕は被ってないんですけど、あの僕の、まあ、一番好きな韓国映画はあの前にも、はい、あの渡らじで喋、らせていただいたんですけど、悪魔を見た、アルバムが一番好きだったので、まあ、これはもう、イピョン、ビョンビョン、ビョンビョン、これでイメージがね、ガラッと変わっちゃったんで、僕の中でね。
うん、
まあ、これはもう、わだらじの中で語っちゃったんで、うん、まあ、その他の映画ということで、まあ、ちょっとベタなんですけども、息もできない。
ああ、いいらしいですね、
まあ。ご覧になったことはありますか？
僕はないです。
ないです。
いや、見ましたけど、なんとなく重いのを覚えてます。
うん、重いですよね、ちょっとね。
これは韓国映画、もうランキング大好きなんで、
うん、
僕、
うんうんうん。
韓国映画満足度ランキングみたいなのがあって、
はいはいはい、
上位にありますよね。
そうですね、結構評価は高いですよね。
うんうん、
まあ、ちょっとあの、まあ、ベタなんですけれども、まあ、ちょっと話させていただくと、うん、これあの主演されてる方が、監督も兼任されてるんですね。
そういえばこの人って最近日本映画出てないですか？
そうですね、アーコーヤじゃないですか。
アーコーヤ
って、あの、はい、
ボクシングかなんか。
ボクシング、そうですね。
あ、出てますね、
うん
うん、この方、まあ、主演もされてて、確か、あの、40歳ぐらいですよね。多分僕らと同じぐらいの、年代の方だと思うんですけれども。でも、まあ、韓国映画によくありがちなんですが、まあ、とにかくバイオレンス描写がすごいと。
うん。
うん。 そのね、韓国映画の魅力っていうのは、そのリミットがないことだとは思うんです。最近やっぱり僕も、いくつか見ている中で、韓国映画がすごいなっていうのは、やっぱり日本映画でできないことをやってると。
うん。
うん。まあ、その暴力描写であったり、まあ、エログロであったりとかいうところもあると思うんですけども、うん、まあ、この映画自体、やっぱり暴力描写がものすごかった。もういきなりストーリー、まあ、いきなり映画始まったらいきなり暴力シーンから始まると。でも主人公がもう、ある男をボコボコにしてると。でもそれもやりすぎ違うかっていうぐらいボコボコにしてるんですね。でとにかくこの主人公の言葉が汚いと。もう相手を罵倒することばっかり言ってる。もう最初全然この主人公に対して感情移入ができないんですね。なんてひどいやつやと。で、こう街を歩いてるとこう、まあ、チンピラなんでこう歩きながらこう唾をペッて吐くんですね。でその吐いた唾がそこに通りがかった女子高生の胸にペトッとつくんですね。でその女子高生がちょっとあんたと待ちなさいよ、これどうしてくれんの、このクソ野郎と。その女の子も結構口が悪いんです。でそれで逆上したその主人公がその女の子をぶん殴るんですね。でその気を失って、でそのうち目覚めるんですけど、その殴った男がそのまま座ってその様子を眺めてて、で生きてたんだと。でそれから不思議なんですけど、その二人でなんか道端でジュース飲んでるんですね。今ぶん殴られた相手なんですけど、なんかこう二人がこうなんかこう惹かれ合ってというこう、まあ、話し合って、で、まあ、あんたこれ賠償金払いなさいよと、連絡先教えろということで、お互い連絡先を交換して、まあ、それ別れていくんですね。で、まあ、そんなチンピラなんで、まあ、とにかくその周りの自分の生活環境っていうのはひどいんですね。で最初は全然見えないんですけど、こうどんどんどんどんこうその主人公のバックボーンが明らかになってくるんですが、どうやらそのお父さんがいるんですけど、お父さんが最近出所したと。でそのなぜ今まで刑務所に入ってかったかっていうと、なんか夫婦喧嘩のさなか、そのお父さんがお母さんを包丁で刺そうとしたと、逆上して。でそれにその主人公には妹がいたんですけど、妹が間に入ってやめてと。それでお父さんが間違えて娘を刺しちゃうと。でそれで主人公はもう急いで娘を担いで、で病院に走るんですけど、でそれを、お母さんとお父さんが走って追いかけるんですが、その追いかけてた最中お母さんが車で轢かれて死んでしまうと。でそれからそのお父さんっていうのを許せなくなるんですね、主人公は。でその主人公は、出所してきた親父に対してとにかく暴力を振るうと。もうお前のやったことはもう許されんことないなということで、もうボコボコにするんですけど、で、先ほどの女の子なんですが、高校生の女の子なんですが、この子もこの子で、ひどいと。お父さんが退役軍人らしいんですけど、どうも頭をやられちゃったらしくて、もうなんかもう認知症みたいになってると。で、お母さんなんですけど、お母さんは屋台をやってたんやけど、その屋台をやってる最中に、屋台をやってる最中になんかヤクザ者が来て、こう店を荒らされてると。お前こんなところで店やりやがってみたいな感じやと思うんですけど、でそのさなかにお母さんもそれで刺されて死んじゃうと。でお父さんとお兄ちゃんがいるんですけど、お兄ちゃんはニートなんですね。ニートで家で引きこもってるんですけど、でその金をその妹にせびってると、ちょっとゲーセン行く金くれと。で退役軍人なんで家にいくらか金はあるんだけれども、それをもう食いつぶしてる状態なんで、ほぼもう家にも金がない状態で、お兄ちゃんはニートで金渡さんかったら暴れると。 お父さんお父さんで認知症で、お母さんどこ行ったいうことで暴れると、
うん、
で学校行ってるんですけどもう家のことしないといけないんで遅刻もするからどうやらもう、大学に進学もできないようなひどい家庭環境なんですね、
うん
うん、で、まあ、その主人公のひどい環境もう言ったら自分の居場所なんてどこにもない。で、そのヒロインも、自分の居場所も学校にも、家庭にも居場所がない。その二人がだんだん惹かれ合っていくっていう話なんですけど、
うん、
もう最初主人公がもうすごいひどいやつ、ほんまにクズなんで、全然感情移入できないんですけど、そのバックボーンがだんだん分かっていくにつれて、だんだん感情移入していってしまうんですね。
うん
うん、それがすごい不思議なんですけど、で、まあ、その惹かれ合っていくさなか、まあ、直接的にその付き合ってるとかないんやけど、なんか一緒にいると居心地がいいと、お互いにいると場所がない2人なんで、2人でいるときはなんか居心地がいいと、で、こう、ラストの方になるんですが、そのヤクザな家業をしてるわけですけど、まあ、そのヤクザな仕事を足洗おうかな言うたところでちょっと一つ大きい事件が起こるいうところなんですが、まあ、これはちょっと作品を見てから楽しんでいただいたらと思うんですけども、まあ、最後はすごく切ない終わり方なんですね。内容的にはすごくヘビーな内容でしたけどね、
うん、とにかくじゃあこの二人の居場所がない二人が、
うん、
まあ、最初はぶん殴ったとこから出会いと。
そうそう、うん、
で、だんだんこの二人のこう居場所のない感じが分かってきて、
うんうん、でお互いね、それは相手に打ち明けないんですよ。うん、なんか、お前の両親が心配してるぞとかってヒロインに言うんですけど、
うん、
お母さんはいないし、お父さんは、
うん、
認知症やから、
うん、
心配なんてしてないんですよね。でも強がってそうだねみたいな感じで言うんですけど、うん、その辺の強がってるところもね、
うん
うん、切ないなと思って、
うん、
だから家に帰るともう辛い現実が待ってると、
うん、
でも2人でいるときは居心地がいい、
うん
うん、最初の関係とはもう全く逆の関係になってくるんですけど、
うん
うん、
いやなんかこう見てる方がだんだんその2人の関係がいいなって思ったところで、
うん、
その関係がで、うん、やばいことになりそうですね。
うん、その辺、まあ、作品ご覧になってからということ。
お
お、はい、
うん。
なるほど、ありがとうございます。じゃあ息もできないですね。
はい。
じゃあ僕は最後になっちゃいましたが、はい、この前スパスパさんに紹介してもらってで僕も見たコクソンがめっちゃ面白かったん で、
うん、
でその監督の過去作を見てみようと思って、はいはいはい、チェイサーってやつを、
うん、
見てみたんですよ、
はい、
皆さん見てます？どうですか、チェイサーって。
いや見てないですね。
あ、見てない。
僕は見てます。
これが
僕は見てますね。
あ、そうですか。なんかまあ、最近またね殺人事件ありましたけど、すごいね。
うんうんうん、
まあ、これもこう韓国であった実際の連続殺人事件を元にして作られたということなんですけども、
うん
うん、って思うような話なんですけど、
うん、
とにかく警察が使えないんですよ。で、誰が捜査するのかっていうと、
うんうん、
デリヘルンのオーナーが捜査するんですよ。デリヘルンのオーナーが結構実は、まあ、警察の OB なんですけども、
元、うん、警察官、
ね、うん、まあ、そういったこともあって、うん、こうほぼ独力で捜査していくっていう話なんですけど、こうこの元警官でデリヘルのオーナーの、人がやってるところの女の子がこう行方不明になっていくと、どんどん、うん、で最初はこの人はこう誰かに捕まって人身売買で売り飛ばされてんじゃないかって思うんですよね、
うん、
で、そう、そんこうしてるうちにそのうちの一人がまたこういなくなっちゃったかなんかでこう急遽出勤してくれと言われて、
うん、
シングルマザーのお母さん もうなんか幸薄そうなんですよ。もうこれ絶対不幸に遭うだろうって思ったら、
うん、
行くんですよ、家に呼ばれて。
うんうん、
で、なんか、なんか教会みたいなところで、
うん、
なんか、えらい広いところに、なんか一人だけいるんですよ。うん、で、来ましたって言って、で、来たのにテレビ見てるんですよ。
うん、
で、ちょっとコンドーム取ってきますとか言って、うん、で、なんか、その前に、こう、なんか、次の客に会ったら、なんか、この、怪しい客かもしれないから、なんか電話しろって言われてるんですよね、オーナーから。うんうん、で、電話しようかなと思ってたら、なんか、家のドアが中から開けられないようになってるし、
うん、
と思ったら後ろからまあぶったたかれて失神しちゃうんですけど、そしたらその呼び出したやつが実は、うん、シリアルキラーで、まだ若くて顔つるっとしてる
ん
ですけど、
うん
うん、で、そいつにこうなんか無表情になんかのみで頭叩かれて、ゴツゴツ叩かれて、あ、見てる方はもう死んだと思うんですけど、
うん、
で、こうどんどんそのやられた、ね、デリヘル嬢とももう連絡が取れないから、
うん、
こうどんどん人身売買にうちの女が商売女がね、どんどん売り飛ばされてるっていうんで、でもう自分で探しに行って捕まえちゃうんですよね、この犯人を、
うんうん、
でこう警察、もともと警察官だったし、こう知り合いが多いんでそこに連れてって、でお前が、ね、こういったうちの娘をどんどん売り飛ばしてんだろって言ったら、うん、あ、僕、いや、殺しましたとか言って、えってみんなぎょっとするんですよ。こう、なんか派出所みたいな小さいところに最初連れてったんで、お前今、なっちゃったって言って、殺しましたとか言うんですよ。で、大ごとになって、どんどん大ごとになって、どんどんでっかいところに連れてかれて、で、お前、殺したってどういうことだって言ったら、9人ぐらい殺しましたとか言って、9人って言ったら、で、もう一回聞くと、なんか、また違うこと言うんですよ。で、何言ってもなんか、のれんに腕押しで、全然まともなこと言わないんですよ。
うん、なんか、ウィスって感じですよね。ウィスって。
やっちゃいました。すいません。
え、なんですか、
いやノリが。
ウィッシュ。なんか、そうなんですよ。ウィッシュは言わないと思うんですけど。
ウィッシュ。
なんか、で、もう見てるこっちもほんとイライラするんですよ。
うん。うん、腹立ちますよね、これね。
もうほんとぶったたきたい。ほんともうね、ボコボコにして、こいつをボコボコにして吐かせたいってやっぱ思っちゃう、こっちも怖いんですけど、うん、思っちゃうんですよね、
うん。
そうすると、警察はやっぱり対面があるんでそんなことはできないんですけど、
うん、
いい加減強引に出したこの主人公が殴り込んできてボコボコにするんですよ。で、もう元同僚ですから、みんな警察のやつらも、うんうん、まああいつ部外者だし、あいつがボコるにはいいか、みたいな感じで見て見ぬふりする。
うん、
で、結局吐くんですよね、確か。どこに埋めたみたいな、
うん。
で、どうなるかみたいな話なんですけど、
うん
うん、で、本当、結果的には警察が本当に無を使えなくて、まあ、
うん、
一応実話らしいんですけど、本当にどこまで実話なのかわかんないんですけど、うん、この主人公の、この、なんか、リアリティが、あるっちゃある感じ、
うんうん、これあれですよね、殺人鬼役はお嬢さんの伯爵やってた人ですよね、
あの人か、そっかそっか、
あの人なんですよ、
そうですわ、藤原伯爵だ、
うん、そうそうそうそうそう、
そういや、そうですね、お、気づかなかった、全然、
この、ナホンジン監督の次の悲しき獣、これは主役で出てるんですけど、
あ、そうなんですね、
う
ん、
そうですね、
悲しき獣も面白いですよ、ね、
めっちゃ面白いですか、
うん、またちょっとね、政治的な話が出てくるんで、またちょっと趣がね、
だからなんかで結局解決できるかなと思いきやみたいな、ちょっとどんでん返しがね、
うん、
あって、まあこれぞなんか後味 最悪な感じのところがよく出てるなという感じの映画でしたね。
うんうん、だからこの監督ね、長編3本しか撮ってないんですよね。メジャータイトルでは。その1本目ですよね、ねこれ。
すごいっすね、
うん、
この監督、うん。
あの、韓国の殺人鬼はなんであの、風呂場とかあの汚いところで人殺すんですかね。
そうなんですか。
これもなんか風呂場でなんか解体みたいなことしてなかったですか。
うんうんうん、してました。他もそうなんですか。
なんかそういうの多いですよね。もう汚い風呂場でバラバラにするみたいな。
風呂場とか水とかそうですね。水が
使う。そうですね。うん、
ああ。うん、まあね、どうなんですかね、こう、埋めるってすごく短絡的だなと思ったんですけど、
うん、
死体を。
うん。
でも、意外と見つかんないんですよね。
うん。
そんな短絡的なことをしてるやつでも。だから、なんか、今回日本のやつって、
うん、
本当、なんか、犠牲者のお兄さんのが、もうなんか自力で、犯人特定したみたいな、
うん、
チェイサーみたいな、
本当チェイサーみたいだなと思って
なんかリアルチェイサー、
警察って結構あの組織力はあるけど、なんていうか執念が、ね、うん、個人の執念が、ね、まあ、結局チェイサーの場合どうなるかっていうところはまたちょっと違うんですけど、
うん、
そういうのってね、嘘みたいな話ですけど現実的にそうだから、
うん、
そういったことってあるんだろうなっていうふうには思いましたね。っていうところで、チェイサーでした。
はい。
はい。
ということで、皆さん、知らない作品を教えていただき。
かぶらなくてよかったです。
そうですね。なんかすごく発表会みたいな感じになりました。こんな淡々と皆さん語ったこともなかなかないんじゃないかなと。ういうことで、まあ、いい体験ができましたね。
はい。
はい。
疲れてるか
も。もう疲れてるっていうのが、まあ、一番の理由かなっていう気がしますけど。と、うん、いうことで、じゃあ、まあ、今後のカナダさんは、なんか、今後、年末も近いし、ね、毎年恒例の。
ですね。はい。まあ、ランキングもやりつつ、
ね、
そうですね。ちょっとまだ韓国映画に、まだちょっと語り足りない部分もありますが。
まだ語りたい部分が。
なんかありますか？
いっぱいあるんじゃないですか？韓国映画。
うん、たくさんありますね。ね、
ありますよね。役者さんとか注目されてないですか、皆さん。
うん。
あ、私も全然、最近本当に見始めたんで、あの人、アシュラの、あの、市長。うん、
ああ。
ファン・ジョンビン。
ファン・ジョンビンがすごいっていうことは分かってきました。
うん、
いや、ファン・ジョンビン見た方、カレーラル・リベンジという映画もありますよ。うん、
ああ、
カレーラル、
ね。カナさんをしてましたよね。
もう出て
ます。カレーラルリベンジも結構明るい感じですか？
明るいっすね。まあ、最近は明るいかな。最後は、うん。
うん、
気持ちいいっすね。
うん、気持ちいいっすね。うん、
あと、まあ、ティーサーにも出てた、このユンソク、
うん、
まあ、これはあの悲しき獣にも出てますけど、
うんうん、
まあ、僕は大好きなんですよね。
うん、
君ユンソク出てる映画は外れなしっていうか気持ちで見て、
へえ、
まあ、やっぱりかまあまあ悪役もあってるけど、まあ、小さな主人公じゃないだったんですけど、あの吹き替えの人は山地さんなんで同じなんですよね。声が統一されてるんですよね。
うんうんうん、
ちょっと見どころの一つで、あとなんか、キム・ヨンソク出れば、なんか無敵感があるんですよね。
無敵感があるんだ。
悲しき獣でも、スパスパさんなら分かってもらえると思う。
うん。
で、ね、敵じゃないですか。
はいはいはい。敵最強ですよね。
最強じゃないですか。
あの、骨持って。
武器骨です
か、ね、骨骨ですからね。
もう、重いじゃないですか、ひたすら。言い方がかっこいい。
うん。かっこいいっす。
ね、無理しないんですよ。
うん。悲しき獣おすすめですよね。面白いですよ。
見た方がいいですよ。うん、見てない。
なんか、昔、ちょっとハマった韓国映画、ブームが僕の中でちょろっとあって、その時に、母なる証明と、
うん、
オールドボーイとか見たんですけど、はいはい、なんか、あれですよね、こう、なんか田舎、こう、韓国の田舎の、なんかこう、本当に寂れた感じのところで起こる不幸みたいな、
うんうん、
とって、なんか日本と、まあ、微妙に似てなくもないじゃないですか、こう、風景が。
うんうんうん、
で、なんか、昔の日本みたいな雰囲気を感じるんですよ。
うん。
も
うん、
あの、コークソンの田舎は結構、あの、
あ日本
うちの近所みたいやなと思いますね、う
ん。あ、今ですか今。
今ですよ。現在ですよ。
今ですか。
うん。そんな雰囲気
すごい田舎ですからね、うちは。
うん。
あと、あの、さっき、はい、先ほどの、その、うん、殺人鬼役やった、
はい、
藤原伯爵もやってた方、うんあのトンネルっていう映画、僕まだ見てないんですけど、なんかありますよね、うん、最近のやつ。あれもちょっと見てみたいんですけどね。
あなんかよく聞きますね、名前だけは。うん、あで、あと、あれなんですよ、こう、韓国映画ばっかりを扱ってるポッドキャストがあって、ね、なんていうやつだったっけな。まあ、関西の方の映画館。がやってるポッドキャストなんですよ。今教えますね。ちょっと待ってください。シネマートの11時のスタッフ T っていうポッドキャストなんですけど、
うん、
これが、確かシネマート心斎橋だっけなっていうところの映画館のスタッフの人がやってるんですよ。で、最近のだとトンネルをご紹介いたしますっていうのもあるし。
ああ、そうなんですね。
あと、コクソンもやってましたし、今、ラッキーっていうのがやってんのかな？あと、あ、そうだ、シネマート心斎橋だって、大阪、なんかね、イベントもやってるらしくて、反逆の韓国ノワール2017っていうイベントをやったりするし、あと、アシュラも紹介、コクソン、お嬢さん、っていう感じで、結構、なんていうか、こう、女性の方がやってる、
うん、
女性のスタッフの、
うん、
こうちょっと、なんか僕が抜けてるアイドル視線でも語ってくれるっていうか、このファンに、うん、俳優たちの、
うん、
こう、ちょっと、こう、俳優をアイドル視点で、こう、おそらくこの韓国の現地の、人たちがどう見てるのかみたいなのも語ってる部分があって、面白いなと、
うん、
いうので、ぜひこのポッドキャストはおすすめかなと思います、ね。
うん。
11時のスタッフ T ってやつですね。
おちょっと聞いてみます。
はい。
っていうところですね。じゃあ皆さん何でハマった、さっき、まあハマったきっかけの話も出ましたけど、
うん。
何でハマったのか、こう韓国映画を見るきっかけっつうか、うんうん、なんか僕はオールドボーイが結構流行ってたんで当時、
うん、
なんかその前になんかブームがちょっと来たじゃないですか。
ありましたよ
ね。と、なんていう映画でしたっけあれは、首里か、
首里とかね、
うん、
JSA とかその辺がありましたよね。
うん、なんかあれですか、こう何でハマったとかあります？
うん、やっぱり僕もその2000年代前半ぐらいで一回その山があって、うん、それから冬ソナブームが来て、完全に離れたんですよね。
うん、
うん、そのメインストリームにはやっぱ乗っかりたくなかったんで。
冬ソナ皆さん見てます？
全く見てないですね。
全く見てない。
ああ、見てないですよね。僕も見てないですわ、
うん。で、そこから離れてしばらく見てなかったのが、まあ、先ほども言った、やっぱり、悪魔を見たとか、その辺からまた見始めて、過去作もぼちぼち見始めるようになった感じですかね。
うん、
まあ、2010年代入ってからですね。
うん。
うん。
本当新幹線面白かったなっていう。なんかあれですよね、前カナルさんからリクエストもらってやったスノーピアサーをちょっと思い出したんですけど、
はい、
ボンジュの監督の、
ボンジュのつながりで言えば海に描く霧というのも映画あるんですけど、
う
これはこれもキム・イルソン出てるんですけど、これもまあのちょっと悲しき獣を見てる人だったら楽しめるというか、
あ、僕見てないですね、まだ。
耳にかかる時は、あの、朝鮮族っていう、ありますよね。なんか今、いまいち僕、悲しき獣を見たときに、朝鮮族をなんでその、なんか韓国、朝鮮族、なんでこの違いという、差別を受けてるのかというか、中国、まあ、密輸、密国、密国密国じゃないや。一国ですかね。
そう。もともと、漢民族なんだけど、あの、国境を越えて中国で生活をしている方々ですよね。
そうですね。韓国に行けば、あの給料のなんか10倍稼げると、韓国に、で、みんな、今、そういう中で、まあ、主人公はキム・イルソクなんですけど、だんだんこれ、服に染まる前の、あの、悲しき獣のあの人だと思ってくれば、
社長
が。あの、手伝うんですよね、船で、自分の船で。手伝うことによって、とんでもないことが起きて、もう、ちょっとね、まあ、なんでしょうね、血は引っかかるんですけど、その密航、一回の密航でもう仲間割れも起きるし、もう、船の中で、船の中の話だけの話なのに、なんでしょうね、もう、到着する前に何かが起きると、もう、物語は終わるんですけど、このね、いや、悲しき獣見た後にこれを見てほしいんですよ。これもちょっとポンジの監督すごいなと。
あと、あれですね、キム・ギュンソクつながっていったら、あの最近見たやつで極秘捜査っていう映画がありまして、これは見た人います？
あ、見てないですね。
見てないですね。
見てないです。なんか1978年のプサンで実際に起こった誘拐事件を映画化したんですよね。で、誘拐された少女の、まあ、生還のために刑事と占い師が手を組んで極秘捜査を描くっていう映画なんですけど、これは本当にね、キム・ユンソクは本当にいいキム・ユンソクですね。
いいユンソク、いいユンソクですか。
いいユンソク。
なんか、占い師がちょっと、特殊なポジションらしいですね、韓国だと。
やっぱ文化であるみたいですね。
そっか。
パククネ、大統領もその占い師に頼ってる部分があったので、その辺の政治的な背景も国村に若干入れ込んでると、
あとなんかよくなんかこうチェジュ島の立ち位置みたいなのがまだちょっとよく分かってないんですけど、お嬢さんだと伯爵が出身地がチェジュ島なんですけど、それがなんかちょっとチェジュ島っていうのは差別される、韓国の中ではチェジュ島出身っていうのは差別される部分があるみたいなことを言われてるらしいんですけど、で、この前のアウトレイジ最終章もチェジュ島が出てきたんですけど、なんかちょっとああいう売春系が多いのかなと。で、治安もめっちゃ悪いらしくて、
やっぱり本土とちょっと離れてる分、なんかあれなんでしょうね、ちょっと特殊な文化があるんでしょうね。
見たいですね。
あ、もしもし。
あ、はい、聞こえてますよ。
なんか電波がちょっとおかしくなっちゃったみたいです。
極秘捜査面白そうですね、これ。
かなり面白いと思いますね。もうネタバレになるんで何も言えないんですけど、
どんどんコンビニウォーズが、
もうあれっすね、もうなんかどんどん押しやられてって、なんか崖からもう転がれ落ちてってるんですよね。
見るリストから外れそうな気が
する。あと映画で、これもメビウスって映画見たことありますか？
聞いたことあるな。
デビッドボーイ違うか。
韓国映画で。
知らないっすね。
誰だったっけ？
ラビリス。
一切セリフがないんですよね、みんな。セリフがない映画なんですけど。もう、ほんと、呼吸とか、まあ、痛いとかの、その、なんでしょう、なんで、会話はないんですけど、まあ、もう目とか行動で演じる、不倫、まあ、なんでしょうね、主人、まあ、ある一家が、まあ、奥さんが、旦那さんが浮気してて、
なるほど。
で、その、浮気した旦那さんのあそこを切ろうとしたら、うまくいかなかったから、息子のあそこを切っちゃうと。
うわ。
トラウマスタートはそこからなんですけど、で、息子が切ったことによって、まあトラウマになって、周りから馬鹿にされるようになって、お母様いなくなっちゃうんですよね。
うん。
でお父さんと、まあ息子の二人暮らしなんですけど、息子はもう切られてるから、ちょっと落ち込んでて、でお父さんはなんとか息子のためになんとかしてあげようっていうの、まあセリフは一切ない。
うん。
その中で、はい。
あれですよね、セクハラでおなじみのキム・ギドク監督ですよね。
そう
ですね。え、
何ですか、それ。今や。
これ、確かあのセクハラ騒動って、このメビウスの映画撮影時じゃなかったでしたっけ。
これ、リア、あ、そうなんですか、これ。これ、ウノさんにですか、じゃあ。
多分、お母さん役やった、うん、キャスティングされた人に、無理やりそういう暴力シーンとか、いうのを強要したいうので、結局その方降板して違う方が多分出られてると思うんですけど。
いや、でも降板してよかったかも。このヒロインのお母さん役の人は、なんか一人二役やってるんですよね。彼女もやるんですよね。
うん。
で、その、やっぱもう裸体は見えるんですけど、すごい綺麗です。
あ
でもこれ、この人が一番綺麗かなって僕今まで見てた韓国映画の中で。この人のエロさは最高でしたね。
うん、
まあそれだけでもおすすめですけど、もう一本でもおすすめですね。こういう映画もあるんだっていう。見れますね、全然。メビウスも。
ああ。すごい。
あ、有名なんですね、この監督。
うん。
キム・ギドクって。
あ、でも星低いですね、これ。アマゾンで見たら。全然低いじゃないですか。
なんか。韓国監督四天王みたいなの一人じゃなかったでしたっけ、あと誰かを忘れましたが、映画監督
パクチャヌクが入ってそうな気がする。
ああ、
そんな感じのおつめもありますよ、
いやすげえな、なんかめちゃめちゃ出てきますね、もう皆さんなんか企画した僕は一番浅かったみたいな気がするまあ勉強させていただいたってことで、
ね、うん、いろいろね、見ないといけないものがたくさん出てきましたね。
カザさん、あれ見てほしいですね。ビューティーインサイド見てほしいですね。
あは、
なるほど。ビューティーインサイド。
そう。どういう。なんでしょうね。一日、まあ、ヒロインがいて、主人公、男性はいるんですけど、男性が一日、まあ、寝たら姿が毎日変わるんですよね。
あ、カダルって やってましたよね。
それあれ、ちょっと見て、どんな感想なのかちょっと興味ありますね。
え、男になったり女になったりするんですか？
男性にもなるし、女性にもなる。で、彼女ができて、彼女としてはもう毎日違う人と出会ってるわけじゃないですか。
でも自分だって言わないんですか？
言うんですけど、毎回言った人を、全部。
ああ、言わないと分かんないですよね。
同じ姿にならないんで。
うん。
で、どうなるかっていう、その。いや、これ120何人出るんじゃないですかね。なんかさ、そういうぐらい多かったんですよ。
マジっすか。
いや、もうちょっと見てみてください。
あ、じゃあ、ちょっとこれから見てみようかな。上野樹里が出てるんですか。
あ、そうですね。上野樹里もやりますね。
そ
う。で、分かり合うみたいな話し合って、まあ、その姿ですね。
ははは。
だから、言葉も違うから伝わんないんですよ。
あ、日本語なんですか、上野樹里の時は。
なので、そう、相手は日本語だけど、こっちはもう、韓国なので、ハングルなのっていう。
はあ、なるほど。
いいっすよ。これはもうレンタル簡単にできるので。
うん。結構、カナダさんでも韓国映画やってる感じですよね。
そうですね。
いや、
あと、キリカもありますよね。
はい、考えてみたら、ね、スノーピアサーを、あれ、紹介してもらったの、えらい前ですもんね。
そうですね。最初のきっかけですよね、きっと。
そうですよね。
うん。
なるほど。じゃあ、まあ、今回はとりあえず、
はい、
すごいリストができたぞと。とりあえず今年はいっぱい韓国三昧できるぞと。
うん。あ、ごめんなさい。一本忘れてました。アジョシ。
どうぞどうぞ。
アジョシ。
おお。
アジョシは、結構見たとき、韓国でこんなアクション撮れるんやと思いましたけどね。
うん。
アジョシご覧になってますか？
聞いたことある。
あ、ほんますか？
なんか、一夜かなんかの、その話ですよね。青年って、なんか強い青年ですよね。なんか強い。
あの、
あれ、韓国版レオンみたいな。
あ、そうです。そんなイメージ。
まあまあそんな感じ、そのイメージですね。あの、怒らせたら怖い系ですよ。うん。あの、舐めてた相手がキリングマシンがやったっていう。
これはまた、あれ、ビョン様。
これ、ウォンビンやったと思います。
ウォンビンか。
ウォンビンか。
うん、これも、アジョシーは良かったですね。見てない方は、ぜひ、おすすめでございます。
子供守る系ですね。
うん。アクションがとにかくすごい。
確かに。なんかそのイメージは。うん。
うん、なんか、やっぱりね、そのウォンビン自体が、すごい、韓流アイドル的な、立ち位置やったんで、
うん
うん、見るのにちょっと二の足踏んでたんですけど、うん、見たらすごく良かったですね。
ハーマル照明も同じ人でしたっけ？あれ？
そうですね、あのちょっとあの知的障害の持ってる人の役がウォンビーでしたね。
やばい、みんな韓国リテラシーめっちゃ高い。韓国映画リテラシーがめっちゃ高い。い
や、僕まだそんなに見てない方やと思います。カナルの二人の方結構見てご覧になってます。
花の照明もポンジュノだ。そうか。
うん、ポンジュノですね。
あれ、あ、母なる少年、あ、母なる照明に出てるんですか？あ、それの息子役ですか？
うん、息子役ですよ。
あ、はいはいはい。あ、そうだ。ブラザーフットっていうのを見ましたね。
あ、はいはいはい。
あ、これに出てる人だ。
うん。チャントンゴンでしたっけ？
あ、チャントンゴンとボンビンだ。そうですね。うん。
多分同じ、あの、ポンジュの監督で、殺人の追憶、
うん、
あれも、ね、その知的障害を持った方が、まあ、事件に絡んでくるみたいな話やったんですけど、うん、なんか、その、母なる証明と若干話的に似てるんかなと。
うん。
うん。なんかその辺ちょっと、あの、ポンジュの監督自体が、うん、母なる証明で、あの、もうちょっとこうした方が良かったかなっていうので、あれ撮ったんかなと勝手に想像してたりしてたんですけど。
うん、
殺人の追憶も面白かったですね。
ああ、面白かったですね。これを見ました、
うん
う
ん。
これもね、こう、何度も借りているんですけど、あの、まとめ借りして、そのうちの一本で借りては返すっていうことを2、うん、3度繰り返して。なんかこれもね、よくね、韓国映画満足度ランキングで上ですよね。ね、
うん、うん。
そうですね、これは、なんか、あの、まだ、やっぱりラストのシーンは、あれね、本当の事件ですもんね、これも。
うん、本当の事件みたいですね。実は未解決事件みたいな。
うん。
うん。
で、なんか、ソン・ガンホはなんか、見てる人は分かんないけど、ソン・ガンホはなんか気づくんですよね、最後。
うんうんうん。
あれが良かった気がしますね。
ね、もう警察も辞めちゃってね。
そうですね。
うん。
あ、そうか、殺人の強い、カンドーモも出てるんですね。
うん。
いやー、カンドーモもちょっと注目ですよ。
注目ですね。
あ、カンドーモ。
華麗なるリベンジにも出てますし、義兄弟にも出てますし、そっか。うん。この人もいい役者ですね。
いい役者ですね。昨日ね、あの、鳥頭のリクさんが、あの、はい、ツイートされてた、あの、何でしたっけ、
今。はい、最近ね、また新、うん、日本人がまた一人出る。
あ、そう、鶴見慎吾が出てる。
鶴見慎吾。そう。
あの、
これもシネマート系列でやってんじゃないかな。
うん、あれ面白そうでしたね。ビョンビョンも出てるし。あの、リクさんはソン・ガンホのことをソンソンって言ってましたけど。
鶴見慎吾。
なんか、あれですね、あの、韓国で大ヒットしてるみたいな。うん、やつですよね。
そういう触れ込みでしたね。
なんか、お嬢さん並みのヒットしてるみたいな。
予告編見ましたけど、面白そうでしたね。
うん。なんか、
タイトル何でしたっけ？
ね。
密偵だ。密偵ですね。
そうだそうだ。密偵だ。
密偵。
そう、人形法、そんなもん、すごい、すごい見えん
じゃん。あの、新幹線のね、あの、金敵さん言うところの大和田爆。
うわ、すごい。
日本警察、儀列団、VS 儀列団。
うん。
1920年。うわ。
これやばいですね。ちょっと見たいですね。
時代がそうですね。
なんか、やっぱ日本出てきますよね。
うん。
あの、イップマンもそうですけど。
なんか最近のジャッキー映画も確か、なんかまたあの人、池内さんが出てたような気がしますけどね。
あ、そうなんですか。
デイルロードだったかな。
あの、引退話どうなったんですか、ジャッキー。
ジャッキー。
ええ。 宮崎駿とジャッキーの引退宣言は信用ならんすね。
もうね、悪党しないとか。
何歳なんですか、ジャッキーって。
もう60近い。60いくつぐらいですかね。
もう3も半したぐらいですよ。何歳なんだ、これ。なんか。
ウィキに出てこないですね。年齢が。
あ、63歳。出てきましたよ。
63歳ですね。
あ、
還暦超えたおっさんが、ねえ、すごいですね。
うん。あれなんすかね、シュワちゃんとか、あ、シュワちゃん70歳
ええー、
そうですよ。
それ聞くとなんか、
あれ、確か、悪魔を見たの監督が、シュワちゃんの、うん、あの、復帰作なんでしたっけ、
ああ、ラストスタンド。
ラストスタンドの監督ですよ、多分。
そうなんすか。
うん。
あ、そういえば韓国人だったような気がする。なんか、こう、韓国監督は向こうに進出してますよね。
うん。ですね。
キム・ジウンか。
うん。
うーん、
じゃあ、っていう感じで、皆さん、まだまだ語りたいことがあったら。
結構な時間になりました。
こんなもんでしょうか。
はい。
ピンポンタンポン。韓国映画について語ってみったわ。ここら辺までにするよ。次回はこの流れで雑談が続くよ。じゃあまたね。